サンデー漫画クラブのお時間です。この番組は毎回一つの漫画を取り上げ、ああでもないこうでもないとおしゃべりしながらその作品の魅力を掘り下げていく番組です。お送りするのは海外漫画の翻訳をしている原と、
ウェブトゥーンの編集をしている林と、
デザイナーの多田と、
元司書の美咲です。
今回もこのメンバーでお送りいたします。
お願いします。
はい、今回は原のおすすめ作品ということで、増田美里さんの露草夏子の一生という作品を取り上げたいと思います。はい、まずは概要なんですけれども、この作品は2023年6月30日に、新潮社から発売されました。奥付けがそういう風になっておりますね。で、もともとは小説新潮に、2021年4月号から2022年12月号にかけて連載されたと。で、単行本化にあたって加筆修正いたしましたということが書かれておりました。で、前々回ぐらいですかね、僕の担当作品としておすすめ作品として取り上げた、小石優香さんの比べてけみして光悦部の九十三がまさに小説新潮で、2022年の11月号から2023年9月号にかけてで1号だけ被ってるぐらいな感じなのかな。ちょっとなんか俺雑誌の方見てないからね、漫画複数載るんだと思って、
そうですね、
面白いなっていうふうに思いましたけどね。はい、まあそんな感じでございますね。で、本の作りがすごいしっかりしてて、文芸書みたいな雰囲気ですよね。ハードカバーで、なんていうの、これも縦横が、横がちょっと広いのか縦が短いのかね、ちょっとそういう、いい感じの作り体裁をしておりますよね。
なんとスピンまでついてますから
ね。本当に文芸書的な雰囲気がありますね、小説とかね。はい、で値段もちょっと高めで、漫画にしてはとはいえ最近こういうの本当増えてきた印象 で、ね、はい、漫画 がね、単行本としては結構高い紙は、まあ漫画だけじゃないんでしょうけどね。で、税別で1800円ということでね、まあまあ高い値段ではありますが、素晴らしい作品だと思います。で、この漫画がすごい2024では24位で、どんな辺の24位だったかな。でこの漫画読めの方、読め2024の方だと13位ということでね、僕はそれで、知って読んでみてはすげえいいなというふうに思って取り上げることにしたと、こういう流れでございますね。はい、で作者についてですけれども、増田美里さんということで、1969年大阪生まれのイラストレーターでもあり漫画家でもありエッセイストでもありっていう人です。で、ウィキペディアとか見たら、まあ一目瞭然なんですけど、作品数めっちゃ多い。もうびっくりしますね、すんげえ書いてて、でしかも文庫化ものすごいされてる。やっぱ広く読まれてる方なんじゃないかなっていうふうに、思います。代表作スーちゃんシリーズっていうのが何冊かあったり、僕の姉ちゃんシリーズ何冊かあったり、あとマリコうまくいくよっていうのが、これも新潮社から出てるやつですね。であとはスナック傷つきっていうね傷ついたものにしか見えないスナックの話があるんですけど、
面白そうです、
ね、悪くないですよ、それはそれで。はい、それがマガジンハウス2021年っていうね、その辺が割と新しい、つい最近もなんか新しいの出てたような気がしますけれどもね、すごい人気の作家さんだと思いますが、まあ、漫画読む人がどれぐらい読むんだろうっていうところはね、読まれてるのかな。ちょっと僕は実はそんなに多くは読んでなかったけど、スーちゃんとか一冊読んで、あともう一冊何かぐらい読んでて、で今回取り上げるにあたってね、スナック傷つきとかいい機会なんで、あとマリコうまくいくよとかもいい機会なんで読んでみましたけれどもね、はい、僕はそんな感じでした。読んでるっていう人ももちろんいるとは思います。はい、で今回のこの露草夏子の一生のあらすじなんですけれども、物語の舞台は2021年から2022年にかけてのコロナ禍の大阪っていうことになっておりますよね。はい、同時代を扱っております。で30代前半の女性、橋田夏子っていうことでいいと思うんですけど、その橋田夏子さんがね、父親と2人暮らしをしていると。でお母さんはもうすでに他界されていて、でお姉さんがいるんですけど、結婚して東京で暮らしているということになってますね。で、主人公の夏子はドーナツ屋でバイトをしていて、自宅とバイト先を往復するだけの、まあ、変わり映えのしないような日々を送っているわけですね。ところが彼女にはもう一つ別の顔があって、露草夏子という名前でね、日々見聞きしたこととか感じたことを漫画に描いて、 それをインターネット上で、まあ、おそらくインスタグラムか何かで、公開しているっていうね、まあ、そういうことをしているっていう、でその彼女の、日常が描かれているっていう、描かれていくという作品ですね。はい、どうですか皆さん読んでみて、美咲さんからいきますか。
はい、はい、まず最初にこれをお聞きしている皆さんにお伝えしたいことが
何か
何ですか
アテンション、
はい、
アテンションプリーズ。
ネタバレしないで見たい派の人は、
はいはい、
ちょっとでも気になったら、うん、聞くのやめて、
う
ん、読んだ方がいいと思います、
ね、先に読んだ方がいいと思います、
は
い、
わーって言っ て,
したい
切っていただいて、
はい、
じゃあ一旦切ってもろて
そうです、ね、ぜひぜひ
一旦
本を、ね、
買って、
ええ、
そこからまたポッドキャスト聞いていただくということで、はいはい、
ちょっと電子がないん で,
そうです、ね、
実物でね、
うん、本なんそうそうこれ電子ないんだよ、ね、
ないんであれですけど大丈夫元取れる、
うんはいはい、いいですか、
はいはい、ありがとうございます最初に
話しますよネタバレするので兄さん、はいはい、もう話しますよ、はいはい、我々は、は
い、大丈夫ですか、ね、準備よろしいでしょうか
はいはい
はい
じゃあ行きます行きましょう
行きます増田恵さん、うん、個人的な感想なんですが、割と公共図書館によく入っている作家さんだと思います。すごくなんていうかよくっていうのがどの辺のヒントをこうポイントにしていいかわからないですけれども、はい、さっき言って文庫になっているとか、はい、またこの絵柄のシンプルな感じで人の暮らしとか生きていることについて訴えかける内容とかから言っても比較的入りやすい方だと思っています、
うん、そしてやっぱ人気だからリクエストとかもありそうな
気がするよね。ありそうな気がしますね、うん、はい。で、そういう意味でお名前知っている作家さんでもあっていましたし読んでる作品もあるんですけれども、うん、なのでこの作風のなんかこうなんて言うんでしょう絵のシンプルさとか、うん、人の暮らしを等身大で書いていくっていうとちょっとなんていうか馴染みのありすぎる言葉かもしれないんですけど、うん、書いてくださってるのはそのまんまそうだなって思ってとても入りやすかったです、
うんうんうん、
で中でも特徴的なのが、夏子さんの暮らしと夏子さん の,、うん、漫画と交互の構成になってると思うんですけど、はい、夏子さんの漫画がちゃんと私は面白くって
面白い、
ね、いい作品をお書きになる
漫画ない漫画ですね、
はい、でもいいんですよこの漫画ない漫画がうまくこう暮らすと、うん、なんかそのまま直接じゃなくて漫画として消化されていく感じとかもすごくいいなと思いました、うんうんうん、でそれだけでもはや暮らしていくでそこにコロナ禍とかがあって、
うん
でもいろんなことを思いながら暮らしていくっていうだけで、
うん、
十分作品が成り立つにもかかわらず、
うんうん、
途中で、うん、あパタッと変わるじゃないですか
変わる
が、うん、おっとーってびっくりしました
俺もすごいびっくりした、
うん、私もびっくりした
ねですよね
結構うってなった、
うんうん
ね、これ以降は、おはぎやはるこさん出てこないですよ、ね、
あ出てこない、うん、それも興味深いよね、最初のおはぎやはるこばっかりなんです
ねおはぎやはるこさんは夏子さんが書いてた漫画のタイトルですけども、
は
い、はるこさんシリーズのように ね,
そうです
ね書いてました、はいはい、でそのうっていうところから の,、うん、その持っていき方も見事だったと思いますし、うんうん、でそこから切り替わった後 の, その、うん、続きみたいな部分も大変良かったと思っています。そういう風にその、見ながらこう人がこう暮らしていくこと存在したこと何かみたいなことにこう言及されてると思うんですけれども、うんうん、そういう何とも言えないこう暮らしの中で紛れてきたことみたいなのをとても表しているのが自然に迫ってきていいなと思いました、
うん、
で前半部分も後半部分も含めて人は一人で生きてるんだなって思いました。でもなんていうかお互いに影響し合ってるみたいなのがこの本の中では描かれてると思うんですけれども、
そうですね、
はい、前半部分も後半部分も含めていいと思います。私これ公共図書館おすすめでございます。
あ、おすすめだね、
はい何の棚に置きます、
は
い、これ。
ああ、でもこれは、別に、あれです。普通に創作なので、 あの漫画っていう棚が726にあるので、うん、はい、漫画っていう棚に置きます。漫画っていう棚に、ざっくり漫画っていう棚に、はい、まあ、言うならフィクションだと思うんですけれども、
でもこの辺の作家さんだったらもはやさ、うん、増田ミリっていうのがその文芸のところとかにあってね、
はい、
あ、そう
ですね、はいはい、
そこにあっても詩はない作品
で、ね、はい、なので文芸あのフィクションになると思います。
あとこんな棚あるか分かるんですけど、生活とか、
ね、生活とかね、
あ、そうですね
そうだね、なんかほら一時期書店とかがさ、はい、あのなんセレクト系の書店とか増えてきた
り
さ、
本棚組んだりとか、
そうそう、はい、あの新しいなんか今までのカテゴリーとは違うの組んで、はい、そういう図書館とかもあるかもしれないけどね、ね、そういうのもいいよね、
はい、時と場合によると思います場合によるやっぱりこれ創作なので、
全て
で、はい、それをこうどうするかとは思いますけど、あの真に迫る感じ、隣にいそうな感じで、うん、自分がこれに心を寄せる感じっていうのはすごくストンって入っていける、うん、あの素敵な作品だなと思いました。そうです
ね、なんかおはぎとかさ、うん、和菓子とかのコーナーね、
あー、そうですね、奥
とか
それも
だいぶ違うな、
さりげなく入れ込むの
そうそうそうそう、これすごい刺さっちゃうよ
展示する時にやるといいと思います。テーマ展示みたいな時に入れるのいいと思います。
はい、ありがとうございます。はい、多田さんいかがでしたか。
あ、面白かったです、うん、で、何ですかね、やっぱこの中に出てくる、まあ、あの主人公の夏子さんが何ていうんですかね、あの漫画を描いてるおはぎやはるこ、うん、まあこれ自体もすごい面白いんですけど、
何
ていうんですかね、その日頃は、まあ、あのドーナツ屋さんでバイトしてるんですけど、うん、夏子さんはで、それで日々起きたことを、まあ、漫画にこう変えて、何ていうんですかね、そのどういう感じで変換していくの。
いや、そこのクリエイティビティって本当面白いよね。
そうそう、おーみたいな、こういくんだねみたいな感じとか、うんうん、で生活の中にあるのをただその置き換えてんじゃなくて、おー、あの春子親出てきたな
そうそう、自分も驚くんだよね。
そうそうそうそう、なんていうか、こうなんていうの、キャラクターとキャッチボールしてる感じとか、作る時にちょっと変える、
うん、
あ、こここういう感じで変えるんだなみたいな、日々の面白さっていうか、
うんうん、確かにな、だからダイジェストのよう、その主人公が体験した一日のダイジェストのようで、ダイジェストじゃないんです
ね、
うんうん、
じゃないっていうね、
そのまんまじゃないですね、
ね、結構象徴的なセリフがさ、春子、うん、あんたは私とは違うんやな、うん、っていうセリフがあって
ましたね、言ってました
ね、来
た後
にね、
そうそうそうそう、すげえいいよねそこね、う
ん、なんかやっぱ、あ、この面白さで読ませるんだなというふうに思ってて、
うん、
で、あの書きに最初になんていうの、イライラしたりとか何でもなかったり、なんかぼーっとまとめを考えてて書くか、
そうそうそう、それもそうだよね、
あそこいいよ来た来たみたいななんか降りてきたっていうか、やってみ、まあ書くかみたいな、それぞれテンションが違うみたいな。
多田さんはちょっと物作ったりするわけじゃん、絵描いたりとか、はい、ああいう感じとかなんかあんの、あ、まあ、来たみたいな、
あ、なんていうんですかね、まあ僭越ながらですけど、うん、分かる感じがすご
い、なんか
こうカシンカシンカシンカシンってこう、うん、中で思ってなかったものをこう、うん、なんていうの、構成されてって、うん、
なるほどね、
あ、みたいな、で書いたら、あ、こういうものを書こうとしてたん
だ、なるほどな、
感じっていうのがすごくなんかクールに、なんかクレバーに描かれてるっていう感じの面白さと、あと周りのキャラもすごくいい、
いや、いいよね
なんかね、あのコロッケ買ってきたのにポテトサラダ作ったり
親父がね
親父が最高、豚汁とトンカツまた被ってる
ご飯美味しそうなんですよね、食べ物美味しそう、
お父さんね、ご飯いつも作ってくれて、
うん、そうね、あとはまあドーナツ屋のねバイト先の人たちとかもすごい、う
ん
う
ん、すごいいいキャラですよね、うん、なんかまあさりげないいつもの会話なんだけど、
うん、
それぞれなんていうか、あのキャラがあって、まあキャラがないなと思ったら、あ、なんかあの子、まあコロナ感がね結構すごいフィーチャーされてるんで、
うんうんうんうん、
マスクしたままの顔しか見てなかったなみたいな感じが結構ね、うんうん、話の後々出てきたり、なんかこう、うーん、結構つゆくさな夏子の一生ということで、まあ死生観が結構しっかり入ってくるんですよね、
うんうんうん、
その、なんていうか、軽い、なんですか、語り口の一方で、まあ、お母さんは亡くなってるし、
そうですね、結構最初の方でそもそもお母さんがっていう話が出てきますもんね、
しかも納骨してないっていうかね、
うんうん、
状態で、
それもなんか共同墓地かなんかにみたいな、そういう話だって、
うんうんうん、そうなんですよね、
うん、
このなんつうのお姉さんとのこう絶妙なこのクールなんだけど、うん、まあお互い気使ってるっていうか、うんうん、この感じもすごくいいなと思いながら、ね、まあ姉ちゃんやし1円まで割るだろうなみたいな感じそういう感じの描写もまあすごくいいなと思いながら、愛すべきキャラクターたちが出てくるすごくいい漫画だなと思って、でもさっき言ったように後半その途中からずっと自分のなんていうんですかね、分身であるそのおはぎ屋の春子ちゃ
ん
の話からおはぎ屋春子のお友達の話がポッと入って、で冬子さんか、
あれお友達っていう設定になったっけ、
お友達じゃなかったっすっけ、冬子さんって俺はそう思って読んでたんです、
なんかあれだよね、大学生あのバイトあの先のドーナツ屋で働いてたね、
うんうん、
その大学生をモデルにして作られてるみたいな、うん、ちょっとあのもしかしたらそういう設定があったかもしれないけど、
すいません僕はあの雑に読んでる可能性
も、でも春子に対して冬子だからね、
そうそうそう、あのなんていうんですかね、あのそこからちょっとそのなんですか、夏子さんがその個人としてもちょっと新しい作品、
うん、
実際なんですか連載を始めませんかっていう話があったりとか、
うんうん、その後ね、
ちょっと創作のに対するスタンスが変わるっていうことによって、うん、なんですかメタ的にちょっと登場人物と漫画っていう関係からもっとなんですかね、ま、夏子さん自体がなんですか漫画の主体になっていくんですよね、そこから明らかにちょっとこう物語と読者との距離も変わってしまうっていうか、うんうんうん、そのえみたいな結構驚く展開、
驚くよね、だから最初本当のんびりっていうかさ
そうそうそう、
ゆっくりした感じで
無限に続くんだろうこれ春子は無限に続くんだろうと、あそういう展開みたいな感じで、
そうですね、途中で、うん、あの露草日記っていうもう露草夏子さん本人みたいな目線も入ってきますしね、
だから何ですかね、そうなることによって何ですかな、あの今までその描かれてきた、まあ、あのこの謎の猫人間の話とかも面白いんですけど、
うん、難しい偉人
そうそう難しい偉人かとかチャレンジとかありながらも、あ、なんていうんですかね、まあそれを何ですか、あの漫画との読者のこう立場が変わることによって、今までこう相対化してキャラとして楽しんできたその夏子さんの人生がなんか見え方が変わってくるっていうか、あ、今まで夏子さんがこう周りに話してたこととか、なんかこう人とコミュニケーションする時のことってなんかこういうことがあってのことなのかなとか、なんか作っていく上でなんか、うーん、人に創作するってなんだろうとか、うん、人に何かこれは伝えるためにやってるの、うん、とか、うん、なんかそういう割となんていうんですかね、ダイレクトになんか読み側に訴えかける、
うん、
あの作品に変わっていく、なんか話があの行ったり来たりしてますけど、
うん、
っていう感じでなんかすごく面白い作品でしたね。でもう一回読み返すと、
うん、
なんか読み応えが全然違うっていうか、もうキャラ、何ですか、まあ、キャラクター的にね、
うん、
非常に分かりやすいこうひっつめメガネオーバーオールっていう感じのキャラクターで作られてんだけど、うん、なんか夏子さんの中にこういろいろあってこのキャラクターができてるんだなっていう感じを思うと、
うん、
また読み応えが変わってくるなっていう。
そうね、うん、最初にだからさ、あのなんかこう夏子が出てくるけれども、うん、あのまあ露草夏子というより橋田夏子っていうね、
う
ん、で彼女がオーバーオール着てるわけだよね、
うん、
なんでかみたいなのとか後で明らかに書くわけだけどさ、 そことかもやっぱりだからね、なんかこう、うん、人間として厚みが出てくるっていうかさ、
うん、そうですね、
そこもすごいよね、
ぐっとなんか近い感じの距離感になって、
うんうんうん、
あとあのちょっとドライな感じ あのお姉ちゃん、まあ、東京に行っててあんまり戻ってこないんだけど、
うんうんうん、
このお姉ちゃんがね部屋着で来て、あの、ね、アイス一緒に行って買いに行こうかとか言ってパピコ半分しようみたいなところがここはすごく好きらしいですね、うん、
あの高校時代の時に、うん、高校時代でしたっけ、その後というかちょっと、
はい、
あのいろいろあった時に、うん、やっぱり気を使ってくれたっていう、
うん、そうですね、
うん、
やっぱりなんていうんですか、 外に出られない状況っていうのを、うん、なんですか、自分の中でこうすでに体験している彼女が、うん、なんかその学生がそのなんか人生の一部なくなっちゃったっていうかさ、
コロナ禍にね、
うん、そういう風に言うのはなんかやかわいそうみたいに言うのやめてくんないかなみたいな感じとか考えるとちょっと見え方が変わってくるみたいな、うん、面白い、なんかそのコロナの生活と彼女自身のパーソナリティがなんかすごくこう重なって、
そうですね、
そ
う、コロナの漫画とか結構扱ってきたけどさ、サンデー漫画クラブで、はいはい、やっぱこういう組み合わせあんまなかったような印象もするんだよな、ね、自分のパーソナルなね、うん、そういう過去みたいなものと結びつけてって、
そうそう、
でもそういうことがあっても知りはないよなっていう気づきとかもあるかな、
うんうん、まあ、コロナ漫画って感じではないですからね、読んでてね、うん、でもちゃんと入ってくる、
う
ん、
そうだね、
うん、あの個人的にはあのかき氷屋でね、こうアクリルボードを向かい合って食べてて、実際ああいう光景があったんで、僕友達とこのアクリルあると全然声聞こえねえこんな感じで喋ってたとかいうのをすごく思い出しましたね、
そうだね、
みんななんか思い出すとこはすでにね、もうちょっと忘れてると思って
たと思う、なぜか数年前の
ことだけど、そうそう、あ、こんな感じだったよねみたいな感じで読み返すと思ったらぐっと近い感じでね、面白く、あとおじいさんとかね、みんないいキャラクターがいるんで、
う
ん、ぜひぜひそういう意味でも読んでほしいな、
はい、面白かったです、はい、はい、林さんいかがでした？
いや、なんかこの作品ってプロットだけ引き抜いて、
はい、うん、
多分別の作家さんに書かせたとしても、うん、多分全然
全然違う、
つまんない
作品いくらでもつまんなくな
る、そうそう、そう、いや、だからこれをこんだけなんか一体感ある生活感がある、うん、人間味がある感じに書けるのってすごいなって思う、うんうん、
そうね、
なんかかといってすごいなんかこうキャラクターが角に立ってるとかじゃなくて、うん、本当になんか隣の人の話聞いてる、うん、このなんか柔らかさっていうんですかね、特に明確な何かオチがあるとかでもないのに、
う
ん、でもなんか無限に見てられる感じ、
う
ん、
ね、確
かに、うん、
とかがなんか すごいなって思いまして、ね、皆さん、
うん、
なんかこう直接的には言わないですけど、うん、はいはい、まあ、この日常がね紡がれていって、うん、まあ、8割ぐらい読んだ時に、
うんうん、
なくなっちゃうんですよね、
突然ね、
うん、
なんか突然死、しかもなんか原稿を書いたまま、
そうですね、
なんか余白を埋めないまま死んじゃったみたいな、うん、ラ
ストのあたりは書かないまま、
う
ん、
そう、なんかここでなんかやっぱうわーってなります、
なるよね、
なんか確かに不穏な何かはあった気がしたけどみたいな、
うん、そうだね、
うん、いや、ここはね、やっぱりこれをいた後のじゃ残されその死んじゃった後は残された人たちが主に物語を先導していってくれるんですけど、うんうんね、やっぱお父さんの脱力具合とか、
いや、マジで、ね、
なんかなんだろうな、こうもういたたまれない気持ちに本当になる、
うん、
けどちゃんと最後にそのお姉ちゃんが、
うん、
こんなに漫画描いてたんだみたいなのを知るんですよね、
うん、
で、私結構うわーって思ったのが、
うん、
こう中にはこう余白があるやつもある、
そうだね、
でそのこれは発表するつもりで書いてるんじゃないんだなみたいな、
うん、
やっぱり夏子さんは あのなんかいろいろあったら、うん、書くかって書いてる、本当、うん、メモみたいになんか、うん、多分気持ちの表現方法が漫画の人ですよね、
うん、
漫画書くっていうよりは、なんかそこの何ですかね、尊さっていうか、うん、なんか漫画の懐の深さ、別に人に見せるもんだけじゃない、
うん、
漫画って、うん、その表現方法の一つが漫画になってるみたいな、
うん
のとかもなんかうわーうわーっていろんな感情なんですけどこのうわーは、
うんうん、
になってグーってなりましたね、グーってなって、そ
う、ね、でさ、だから残された原稿を自費出版するかってい
う
かね、もともとだから出版社から依頼があってさ、
うん、
そこに連絡してみて、
うんうん、
でもこれだとちょっと発表はうちではできないっていう話になった時に、うんうん、自費出版いかがですか、うん、うちでもやってますけど、
その時にちょっと待って、こお姉さんちょっと待ってみたいな思いますけど、自費出版お金かかるというか結構なお金かかっちゃうんで、
そうだね、
同人誌ぐらいで、
同人誌ぐらいで最終的にはそういうのを鑑みて小冊子にした
ってことですね、なってよかったって思いました、
いや本当にね、でも最終的にだからさ、このつゆくさ夏子さんの作品が、
うん、
まあ同人誌っていうかね、
うん、
しかも非売品の無料配布って形なのか、
うん、
ああいう形になったのって本当になんか素敵な感じするよね、うん、
それがさ、バイト先の人に渡した
りし
てさ、バイト先の人もそれ見てなんか、こんな漫画描いてたんだ、え、これ私
みたいな、
みたいなで分かるみたいな、
うん、
なんかちょっとこうもう一回出会うみたいな、
うん、
その亡くなってしまった 夏子さんに、うん、っていうのがなんかすげえ到底尊い尊いって思いました。
いや本当そうだよ、ね、
でさ、かつそのさ最後のお話、うん、っていうかその子供の頃の、
うん、
なんて言ったんですか、このちっちゃいビデオのやつって、なんて言ったんですか、
ね、
これ
デジタルビデオテープですね、
デジタルビデオ、全然デジタルじゃないけどデジタルビデオテープって、これあれですよ、ちっちゃいその昔のビデオ、
デジタル移行機 の,
なんかあれですよ、ね、
はい、
このちっちゃいテープで、でっかいやつに入れて再生するやつですよね、
そうです、
カセットテープみたいなやつに、 そこのなんか余韻、これのなんかだからちっちゃいね、夏子ちゃん、お父さんが撮ってる、
うん、
夏子ちゃん何になりたいみたいな、
うんうん、
なんか これで終わられた、なんちゅう気持ちにさせてくれるんやってなりました。
そうですね、
この最後のビデオの断片がなんかよりこのお話どういうお話だったのかなっていうのが、
うん、
いい意味でなんかもうちょっと深まったっていうんですかね、うん、単に漫画の話だけじゃないなっていうのが、
うん、
なんかお見事です。
そこをだからなくしてもお話閉じることができたかもしれない
けど、ここになんか入れるのって何ってちょっと考えたくなっちゃう、なんかいい余韻や、いい余韻じゃってなりました。
で、後書きとかの文章があるわけでもなく
ね、
そしてこの最後のページがあることによって、最後のこの一章というかがあることによって、タイトルがより、
うん、ね、そう、味わい深いよ、うん、
迫ってくる、
はい、ね、ねえってなっちゃうよね。
原さんはどうでした？
はい、いやいや、素晴らしい、読んでやっぱ素晴らしいなっていうふうに思ってね、
うん、
で取り上げることにしたわけですけれども、うん、やっぱ改めて読んだ時にコロナ禍の話であるってすごく興味深いなっていうふうに思ったんですね、うん、でコロナ禍とそれからと死の問題は当然扱っているから、うん、そこのところに結びつけたのもすごく興味深いなと思った、
うん、
でいいエピソードもいっぱい出てくる、もうコロナ禍で、なかなか外にも行けないみたいな、うん、最後の方お姉ちゃんがね東京からやってくるとか、
うん、
そういうような話は出てくるけれども、で自分もコロナ明けたら台湾行こうかなみたいな、
うん、
でもまあ結局それは叶わずみたいな話だけれども、でその中でやっぱバイトでさ、ドーナツ屋で働いてた大学生の女の子がもう、
うん、
全部オンラインの授業なんで、
うん、
実家帰りますみたいな、うん、
そうだね、
そうそう、奈良に帰るみたいな、そういう話が出てくるんだけどさ、であそこでなんかそのバイト先ではもう出会わなくて、うん、もう辞めちゃったらしいよみたいな、
うん、
でなんかこうユニクロかなんかで再会してさ、うん、でちょっとお話しして、うん、その後最後にまた道で出会うところがあるじゃないですか、うん、あそこでね私マスク取ったらこんな顔やからみたいな、
うん、
あれもなんかどうせ言ったらいいのかよくわかんないけど、でもすごいなんかいい
よなって、なんか謎の飛躍なんていうの、うん、心の飛行ファーってなる感じがありますよね、
あるあるある、
ささやかなんだけどすごく、
で自分でも何をしてるのか多分そんなになんかこう説明がついてるわけではない、
うん、
衝動的な何かなのかもしれないけど、でもそれは大切な何かのような気もしたりするじゃないですか、
うん、
そういうのが結構いっぱいあったりするよなっていう感じ、うん、とかあとなんかそのコロナで言うとね、父親がまあ高齢者なわけだけど、ワクチンの予約するシーンが出てきた
から
さ、もう今やさそんなことすっかり忘れてるけど、
ボタン壊れそうや
ん、ね、いつ予約できんのみたいな、
そんな感じでした、
ね、あったあった、
強いて言うならこの本、それぞれがいつ小説新潮に載ったのかを、何話がいつなのかを書いておいてほしかったです。
なるほどね、
確かに、
2021年4月から2022年12月って書いてあるので、辿っていけばこの頃だなっていうのが分かると思うんですけど、うん、できたら何話か、
確かにね、
いつ発表かは分かると嬉しいかなって、
それはあったら気が利いてる感じがしますよね、確かに、
はい、
なるほどね、それはレビューアーとかね、研究者の仕事としてやればいいんだと思うんだけど、そっかそっか、だからそういうので言うとほら新聞の4コマ漫画とかに近いような同時代性みたいな、うん、そういうようなところもあったりするの、
そうですね、結構その2021年4月から2022年12月っていうのは割と同時、
うん、
なんていうか過ぎ去ったことを改めて思い起こしてるんじゃなくて、うん、割と近い肌感覚で書いてるんじゃないかなっていう気がしました、
うんうんうんうん、これ10年経っても多分いい、うん、コロナのことも知らない人が、あんまなんだかリアルタイムで把握してなくても、うん、多分なんか胸にくるものはある感じ、うん、なんか一過性じゃないよね、
うん、それは本当そうだと思う、まあ、それこそだからアクリル板のところとかよくわからないみたいなところが出てくるかもしれないし、あとはさらにさ、なんかこう会社ケチだから段ボールでついたて作ってるみたいな話とかさ、うん、そういうのがあったりとか ね、あとほらトイレットペーパーがないみたいなさ、うんうんうん、葉っぱで拭かなあかんかと思ったわみたいな、うん、こういう感じとか、ね、ちょっと いいよね。
軽口叩く感
じ ね、うん、そうそうそう。だからなんかそのコロナのこととか父のこととかを描いてるのすごいと思った、うん、あともう一つやっぱ親と暮らす、うん、親との付き合いみたいな、うん、で俺はもう親元から離れてるけれども、うん、一緒に暮らしてる人も当然いっぱいいるとは思うんでね、うん、そういうところでいろいろ思うこともあるだろうし、そのお父さんもお母さんっていうかね、連れ合いもなくしていて、うん、でそれから料理をするようになったみたいな話とかも出てくるわけだけど、うんうんうん、で改めてそれで見てみるとさ、その夏子視点でお父さんの背中を見るカットすげえいっぱい出てくるんだよね、うんうんうん、だなんかそれって最初よくわからないけど、うん、でも最後の方でいろいろ明かされていくと、うん、あなるほどそういうなんかこう思いみたいなのがあるのかとかね、
うんあと結構同じシーン繰り返すんですよね。
あ、そうだよね。
お父さん2階に部屋があって、うん、と階段降りるシーンとかが割と多くて、ね、漫画描くか、はいはい、もうなんかね割とちょっと一緒なんですよね。その勉強机ですよね。すごい。
多分子供の頃から使
ってるやつでしょ。そうそう、本当子供部屋おばさんなんですよ。なんか描くかのところとかで描いた後のなんか春子はそうかみたいな。そうそうそう
すごい自己対応。
そうそう。で、トントントントンって階段降りて、うん、お父さんみたいな。このなんかこう無限に繰り返される感じ。
はいはいはい。
もうね、なんか、うん、ねえ。
グッとくるよね。
グッとくるよ。
いや本当ね。
で最後さ、お父さんがさ、夏子って言って階段上がってくんだよね。
そうだね。バイト遅れるでみたいな。
うん、そうそう、あれもう出てたんかみたいな。うわーん。悲しい。
そうだね。
悲しい。
でそこのとこもだからすごいミニマルな演出でやっていくじゃん。アクションだけで描いていくっていうか。
ベッドさはマジでないんですよ。
ね。
なんかこう死っていうものに対する。
うんうんうん、
そうですね、うん。このお母さんのところ、うん、お墓集合物ですけど、まとめてね、あのみんなで来た時の会話とかすごい好きで、うん、お母さんマサミヤでやっと来たで、高級なケーキ買ってきてくれたで。お母さんプレートになったんか、帰りバーミヤンで昼飯しようか、バーミヤン久しぶり、私もあそこの焼き飯うまいよなって、これ3コマもかけて書くことが
でも私それすごくいいなと思ったのが
いいよ、ね、
あの人の、うん、なんていうか大変な時に向き合う時って、うん、大変じゃなくて常に日常とやっぱり入れて、
そうそう、
その、うん、悲しみっていう風にじゃない時もあるじゃないですか、うん、でこれお母さんのそのお墓参りの時はそういうなんかみんなで話すシーンで、
うん、
で夏子さんが亡くなった後のお姉さんが結構そのあーって思った後にふって立ち直って、
うん、
いやでもなっちゃうみたいな感じのとか、うん、なんていうか悲しみと日常に戻ってくるってすごく生きていることだなって思うから、うん、 ね、それが描かれてるのいいなって思いました。
悲しみと日常に戻ってくるっていい言葉だな、
ね、実際さ墓参りとか行く時そういう感じだもんね。
そういう感じ
家族とかでね、
晩御飯何するみたいな。
最高の3コマだなと思って。この9はこれで終わりですから
。確か
に。あそこの焼き飯うまいなおしまいですから
、
う
ん、ね。
でなんかあの食とすごく結びつけてるなと思います、うん、やっぱり生きてるってことなのかなと思うんですけど、うんうん、ドーナツ屋さんであり、
はい、
あのおはぎでありで、ね、かき氷であり、うん、みたいな、
ね、
はい、美味しそうな感じのものが出てきて、
そうです、
ね、はい、食べる生きるみたいなところと密接に結びついてる気がします。
何、生姜の天ぷら好きやろ、おお。
そこもいいですよ ね、 いいですよね。あのパリパリじゃなかったことにちょっとがっかりしつつも、ね、ちゃんと生姜の天ぷらがあって、おお
そういうこなんかキャッチボールがすごく、
う
ん、このリズム感がすごくいいです
よね。
不思議ですよね、なんか再現が難しそう、うん、
でセリフが多いわけでもないのに、うん、やっぱり人の心にグッと迫ってくるって、
うん、
洗練されてる、
洗練されとる、ね、
あと擬人化でね、だいぶそのなんか動物もので連載書きませんかっていう、
は
い、
そもそも頼ま依頼がね、動物が主人公でほっこりする漫画
ありそうだけど、
ありそう、ありそうなんだよ
依頼の仕方として
そうそうそう、
でしかもさ、割とちゃんとしっかりベースをしてるのがいいよね。
そうなんだどうしよう、全部やったことないから
苦労なさってる、
そうそう、明らかにベースをしてるところも面白い、
自分でもなんかこれオーダーされたやつかちゃうなみたいな
そうそうそう、こういうこと違うなみたいな感じで、
ね、果てはね、アメンボに擬人化しちゃう
とか、 あそこすげえよくて、あのアメンボ描いたのお父さんがね、
そうそう、
お父さんの名前 何になりたいみたいな話だったっけ、うん、でアメンボかなみたいな話があって、
擬人化むずみたいな、
ね、実際チャレンジしてんのもいいし、でそれ事情知らねえお姉ちゃんが呼んだ時に、うんうんうん、なんでアメンボなんかみたいな、
そうそうそう、
でそれでさっきそのちょっと しんみり泣いてたのが、やっぱなんでアメンボなって言って笑って、やっぱりその、うん、さっきの日常に戻ってくるんですよね、うん、お姉ちゃんが、うん、だからな、
しかもこのアメンボは2作書いてるんです、
そうなんだよね、
これがなんかすごいな、ちょっと最初のやつは若干なんていう人間寄りのウェットな感じ、
うん、
ちゃうなと思ってよりアメンボ寄りに書いたみたいなこのなんか思考の流れがこう読み取れる感じ、
そうそう、なんかまだあの始めるひらめきを信じて頑張って書いてるみたいなね、
アメンボ頼りにね、
そうそう、で全く伝わってないお姉さんが、うん、なんでアメンボに生かしたみたいな、ここまでのなんか流れ全て込みで、うん、素晴らしい、
素晴らしいね、いやだからやっぱ漫画を描くってどういうことなのかっていうかね、うん、そのクリエイティブって何かっていうところはやっぱすごい描くだよね、うん、この作品
で、だって本当にこれさ、なんかもうその夏子さんが描いた漫画だけ引き抜いて読んだら、うん、多分全然、
いや本当
面白くねとか言いそうだもん、
あ、そうですね、普通に面白いですけど普通に面白いなって思うと思います、
でもサンデー漫画クラブにやってあげられないな。
そ,
ね、そ
うかな。
アメンボでは。
アメンボだとね。あとおはぎ、おはぎや、
おはぎやはるこ。
はるこもちょっと難しいな、これだけだと。
そうかな。
そうね。だからね、あの夏子本人が考えたこととのやっぱギャップとか。
そうそう、
ね、そこが価値だよな。
そこが価値だよ。書くか。
書く。書く。
なんか、ね、書こうじゃないで書くかなんですよね。
なるほどね。
うん、そうそう、自己表現だなって思います、そうそうそう、本当に、うんうんうん。なんか思いつく日もあれば、なんかもう本当に日常みたいに、
うん、
あの帰ったから書こうみたいな感じに持ってったりとか。
うんうん、私夏子が書くかって言った瞬間にマイクは偉いって。
漫画に立ち向かって偉い、
偉い。言ってました。
このね、納骨にいてこの時のこの書くかのテンションも好きだしね、
うん、あ、そうそうそうそう、ね、この書くかの書く味わいもね、
そうそうそう、ね、毎回違うんですよ、
う
ん、
そうね毎回違う、本当に毎回違う
本当に、あ、同じ表情を描かないってやつですね、
うん、そうそうそう、
ね、
そういや同じ表情な気はするけどでも同じ表情じゃない
じゃないですよね、はい、あと確かにいつものね、あの、うん、やってくるカントリースタイルのおじいちゃんとかね、うん、すごく周りもいい話を、
うん、そういい話多い、
うん、はい、ということで、今回はですね、増田美里さんの強くさ夏子の一生ですねを取り上げました、うん、それで次回なんですけれども、次回は誰がどんな作品を取り上げてくれるんでしょうか。
次回はですね、はい、あのサンデー漫画クラブでも取り上げました、
うん、
岡田作務さんの作品、
はい、
新作です、
はい、
突然3話だけ更新されました、
はい、
でウェブ上で、
はい、ウェブ上で読めます。で作品名があの日の腹の虫という作品で、
うん、
ウェブアクションっていうところで今のところ無料で全部読めます、はい、なのでこちらを取り上げたいと思います、
はい、次回は林さんのおすすめ作品ということですねはい、サンデー漫画クラブには YouTube のチャンネルもありまして、アフタートークやオフトークといった動画も配信しています。ぜひそちらもご覧ください。チャンネル登録、コメント、いいね、よろしくお願いいたします。
お願いします。
ということで今回のサンデー漫画クラブはこれでおしまいです。以上、原と
林と
多田と
美咲でした。
また次回お会いいたしましょう。
ありがとうございました。